穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは。
こんにちは。
穴口恵子です。
カレンです。
ケイトです。
はい、この2人ですね、今ね、こう若手のライトワーカーたちのインタビューに今ハマってるというか、これからなんかその垣根を越えてね、その若いとか年で長くやってきたからとかそういうのではなくて、そのライトワーカーとして活躍している方々をですね、インタビューしてる中のですね、メンバーのうちで、この2人との出会いはですね、息子のリッチーが一緒に6校で小倉神社に行くんだよとか言って、ゼロ島に行くんだけど行くって言って、誕生日だったから誘って、で実のお母さんの清美さんも誘った時に、なんかケイトもカレンちゃんも来ていいとかなって、ああ来ていいよおいでって言って出会いがあって、でね、ほぼ一日を一緒に過ごして、ライトワーカーの、ね、仲間入りっていうかね、宇宙ファミリーになって、それでこの今ライトワーカーとして活躍中なんでね、どんなことをね今してて、どんな思いでやってるかとか、そういうのをね聞いていきたいなと思うんで、いろいろ質問がバーって出てきたらするんですけど、まずね今日初めてお二人ね、会うメンバーの方が、見てる方が多いと思うので、ちょっと一人ずつご紹介、セルフ、はい、イントロダクションしていただいたら、はい、ケイトちゃんから。
はい、私はセルフアウェアネスガイドとして活動しているケイトと言います。主に今はオンラインのワークショップだったりとか、特に女性性について深く掘り下げて皆さんと勉強してます。
はい、女性性を専門にしているんですね。はい。
はいはい、ライトワーカーもしくはヒーラーのカレンです。よろしくお願いします。はい、私は今、毎晩ライブで簡単な誘導瞑想を配信して、
瞑想してるんですね。
10分間の本当にもう男性でもお子さんでも誰でもできるような瞑想を毎晩配信したりだとか、そうですね、そういうイベントとかワークショップとかをたまにオンライン上でやっている
ですね。はい、こうやってなんかこう本当に、このお二人もその、リッチーとも聞いてる、スターファミリーみたい な、 そのなんかユニットというのかな、スピリチュアルなメンバーでグループでたまにこうイベントを一緒にやったりするわけなんですけれども、なんかそのなんか流れになった背景って何かあるんですか。この一人でやるんじゃなくて、こういう多分この出会いとか縁のある人とやっぱりこうそういったコミュニティというかね、
なんかスターファミリーはやっぱり魂のつながりがある仲間だなっていう感じがして、本当にそういう仲間って不思議と縁ですごい勢いでつながって、すごい勢いで仲良くなっていくと思うんだけども、スターファミリーの一人であるなっちゃん、なつちゃん、と私が3、4年前からそれもインスタグラムで知り合って、
知り合ったのはオンライン上で、
それでなんか、感覚が似てたりとか、いろんなスピリチュアルなジャーニーをシェアして、でカレンと私は実は10年以上昔から知り合いだったんだけども、はい、
何つながり？
地元湘南、
そう、地元も近いのと、私がハワイの、ハワイ島に留学してた時に、彼女もずっとフラを踊ってて、フラの修行でハワイ島に来てた時に、共通の知り合いがいて、知り合って、だけど2人とも全然そんなまだスピリチュアルとかそういう話とかしてない頃で、本当にカレンとこういう話をするようになったのもここ2年ぐらい、
もう加速してね、こう目覚めてきて、自分がライトワーカーであるとかね、スターシードであるとか思い出してくるわけなのよね。でそんな中でやっぱりそれをこうある程度この自分自身がそれをこうなんか転職としてやっていく人と、そうでないっていうかな、なんか悩んでる人もいるわけよ。なんか自分が、自分アウェイクニング、アウェイクニングナビゲーター、女性性を開花するアウェイクニング、ナビゲーターとしてのなんか活動、これは私がやることだっていうふうになんか自覚して目覚めたきっかけとか、どんなことがあったの？
小さい時から目に見えない世界に興味があって、高校生の時から霊気だったりとか、ヒプノセラピーとかで勉強するようになったんだけども、この 女性性に関して強くアウェイクニングがあったのは本当になんか啓示、なんかそのもうインサイドボイスっていうかインナーボイスみたいなものがどんどんどんどん日に日に強くなっていって、でそこからやっぱり不思議なご縁でそのセオリツ姫だったりとか、そういう日本のその水の女神とつながる機会があったりとか、なんかもうどうしようとかじゃなくって、もうなんか否定できないようななんか声みたいなものがやって、
もう明らかなもう体がからぐわっと出てくるような、その内なる声の、なんか目覚まし時計みたいな感じでなった感じ、ね、
でなんかそれにもうなんかどっちかっていうともう自分がひれ伏してもうなんか教わったり連れてってもらったりっていうような、だからなんかになんかヒラになろうとかなんかになろうっていうよりかはもうなんかその声に素直にどんどん従ってった感じ、一歩一歩、
そうなんですね。だから一つはこの時代だったいのはやっぱり自分の内なる声が本当にちゃんとあの言ってくれてるし、ある時はもう叫んでくれるまで言ってて、これで目覚めようってね、だからそれに対してこう素直に従ったら今こうなったっていうことですよね。
だからこそなんかあの肩書きみたいなものが自分でつけるのが難しかったりとか、なんかになろうとしてやってるって言ってその声が連れてってくれるところに素直についてってるだけだから、
そうなっているね、今があって、でカレンちゃんの場合はそうやって毎日10分の誘導瞑想を、しているわけだけど、インスタライブでね、それをやっぱり私はこれが私がすることってこうなんか目覚めた、そういうきっかけは何だったの？
そうですね、これといっても目覚めがあったのは2年半ほど前だったんですけども、それこそ恵子さんに会うのこれが2度目なので初めて言うんだけど、当時あの恵子さんの瞑想を聞いてたんですよ。
そうだったんですね。
あの
エイブラハム
聞いてたの。だからあのリッチーと出会う前から恵子さんのことをもちろん知っていたし、すごくつながれたことが嬉しくて、なんかこの前も初めて会えた時に宇宙ってもうすごい嬉しかった。宇宙がこう本当につなげてくれた。であの頃私がこう聞いてた瞑想の声の人とこうやって実際に何もこうトライしなくてもつながることができる、本当に自然な流れで、で自分があの時うわー何でもできちゃうんだ私たち、この肉体以上の存在で魂の存在でっていう内からこう込み上げてくる、それこそ叫びですよね、もう無視せざるを得ないぐらいのうわーってこの上昇する広がるエネルギー、その感覚をもう瞬時に自分が経験したからこそ、あこれは私は人にもやるんだっていうふうに、人にもこの感覚を教えてあげる、導いてあげる、気づかせてあげるっていう役割を持って生まれてきたんだなって、なんかこう漠然と思い出した感覚が、
その漠然でいいんだよね、漠然と、あ私はこういうことする人なんだって、そしてそのみんなもね、これ聞いてる人も漠然となんか思いがあって、その思いで終わる人と、で実際にアクションを起こして、毎日10分のインスタってすごいことじゃないですか。その行動へと導いたの何があったんですか？
まずは自分のその気づきとか思いっていうのを、もう本当恥ずかしいけどもちょっとずつアウトプットする、自分の気づき、内から湧き上がってくるものを外に出す、人の目に触れる。でもちろん最初から知っていた友達とかどう思われるかっていう恐怖もあったし、もちろん離れていた友達もいました当時。だけどもう自分は自分として、アウトプットして、載せられるところに載せるようにして、私の声を届けるようにして、インスタグラムのポストからですね、まずは。そうすると本当に必要な人たちが集まってくるんですよね、必要な人。
だからやっぱりこうやると決めた時に、何をやるかを決めた時にインスタグラムが一番自分にはフィットしたんだよ
ね。そうですね。
そうだから一人一人がやっぱり自分が今やってることの中でフィットして、身近に実はそうやって表現できる場所があったりするわけなんだよね。でやってたらそうやってフォロワーが増えてきたりとかして、二人ともインスタグラムでやってるわけ。
私もそうですね。
使わない手はないですよ ね、この時代で。
で特にこの今という時代、ね、2020年以降ですね、もう半分がもう、ね、折り返し地点に入ったわけなんですけれども、これからって自分にとってはどんな感じがするんですか、この世界を見てて。
私は本当に天と地がひっくり返るような、そのぐらい大きな変革が起きているなっていうふうに感じて、本当に私たちが、なんていうのかな、無意識に、賛同してた、なんか無意識に契約を結んでた、私たちが今まで当たり前として捉えてきたいろんなことっていうのが本当に実は当たり前じゃなかったんだ、自分のウェルビーイングとアラインしてなかったんだっていうことが本当 どんどんどんどんあらわになっていって、うん、必要な変化っていうのが本当に何て言うんだろう、ファンダメンタルな基盤のレベルで起きていくんじゃないかなっていうふうに、うんうん、感じてます。
どうですか、かのちゃん。
私は今ワクワクしかし
てない。ワクワク
昨日7月1日でなんかこう年明けっていう感じが、うん、6月すごいすさまじい月で、うん、でも本当これが準備期間なんだなっていうのを感じていて、うん、で昨日明けてそれが、うん、この夏越えで7月1日になって、うん、私はもうワクワクしかなくて、みんななんかあのトライハードしなくても今までみたいに努力を重ねなくても身を削るほどの我慢だったり努力をしなくても本当にもうただ力を抜くだけであの行くべきところあの良いところに流れていくから本当それをただただ信じて力を抜くことだなっていうふうにすごい思うけども、良くも悪くもあの本当にエネルギーの流れがすごいから自分のボルテックスの中に居続けること、自分が心地いいこと、周波数が上がっている自分の本来の周波数でなるべく触れているようにあのそこはストイックにいた方がいいなっていう、
本来の周波数に触れるっていうことをね、うん、じゃあちょっとテーマでその本来の周波数に触れるにはもういろんなやり方があるけど、なんか自分がやってることでこれで私はすごい本来の周波数になんか触れ続けていく方法、まあ、AYR の映像もそうなんだけどなんかそれ以外のことでなんか自分が意識的にやってる日常のことってある？
嫌なことはやらない。
あ、もうなんか自分の心がイエスと言わないのはやらない、うん、だから自分の心に素直になってイエスだけをこうフォローしてやるけど、
お世辞も言わないし社交辞令も言わないし、うんうん、やりたくないことはやらないっていうし、うんうん、っていう感じですね、
うんうん、確かに無理をしない、惹かれないところには行かない、うん、で海が本当好きだからこうやって定期的にね沖縄来たりだとか、うんうん、あのこれが開けたらハワイにも行きたいし、うん、自分が心地いい場所、風を当たれる場所、海の潮風を当たれる場所になるべく身を置いたりだとか、うんうん、あと私フラを踊るからもう本当自分だけのためにフラを踊ったりもします、うん、エネルギーを回すために、だ
からその自分のなんか、まあ、源泉みたいなのが、うん、そのバイブレーションに戻るためにやっぱり人それぞれ違うっていうことを知って、うん、あの誰かがやってることをやったらいいわけじゃないんだよね。だから自分が本当に心地よくって、ね、イエスだっていうことをやってる場合、うん、こうなっていくんですよね、うん、はい、なんかそれで、結構ねたくさん、こうなんか自由に世界中旅したいわとか、 なんか好きな時間に好きなところに行きたいわとか言ってるんだけど、結構それはやってますよね、
うんうん、やってます。
それをこうなんかやる前でやり始めた、その間、そこからそこにジャンプするにはどうしたらそういうことが起きたのっていうところを多分聞きたいんですよね、うんうん、要はなんかあの好きな時間に好きなタイミングで例えば沖縄に来たりとか、うん、前はなんかバリに行ってたりとか、うん、そして私もなんか1日前だったね、あの神戸でこれ行くんだって言ったのに、そうそう、あ、行こうなんて、でもなんか仕事がいっぱいあってできないとかじゃなくならなくて、行きたいと思ってそういう行ける環境を作るために自分が何かしたことってある？
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式